ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本時間の12月19日現地時間の18日、アメリカ・ニューヨークの国連総会本会議において日本及び EU が共同提出した拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害を非難する決議が過去最多となる62カ国の共同提案国を得た上で賛成116票、反対20票の賛成多数で採択されました。国連総会本会議における同様の決議の採択は10年連続10回目になります。今回の決議はこれまで以上に強い内容となっており、北朝鮮の人権状況について安全保障理事会による国際刑事裁判所への付託の検討及び最も責任を有すると思われる者に対する効果的で対象を絞った制裁の範囲についての検討が含まれています。日本政府は今回の決議が国連総会本会議で採択されたことは拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害に対する国際社会の懸念の表れであり高く評価します。また日本時間の12月23日現地時間の22日アメリカ・ニューヨークの国連安全保障理事会において北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が初めて正式に議題とされ議論されました。安全保障理事会において北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が包括的に議論されたことは国連総会本会議で採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップや北朝鮮の核・ミサイル問題への対応という観点から極めて有意義であり、日本政府としてこれを歓迎します。日本政府は引き続き関係国と連携して拉致問題の早期解決を含む北朝鮮の人権状況の改善や核・ミサイル問題といった諸懸案の包括的な解決に向け努力していく考えです。続いて12月8日日本政府拉致問題対策本部は拉致問題啓発のためふるさとの風コンサートを渋谷文化村オーチャードホールで開催しました。それではこのコンサートでの山谷拉致問題担当大臣の挨拶をお聞きください。
皆様こんばんは。お寒くなりました。拉致問題担当大臣の山谷恵里子でございます。今回のこの政府主催の拉致問題啓発コンサート、たくさんの皆様にお運びいただきまして誠にありがとうございます。このコンサートは拉致問題啓発ポスターやコマーシャルでご協力いただいております津川雅彦さんが 総合プロデューサーとなり、そして宇崎竜童さん、阿木燿子さんのお二人がプロデュースをしてくださいまして、多くのアーティストにお声をかけていただいて、たくさんの有志アーティストがご出演いただけることになりました。関係者の皆様のご尽力に心から感謝をいたします。本年は北朝鮮の人権問題、そして拉致問題に関して大きな重要なことがございました。日朝政府間協議が始まりまして、北朝鮮では特別調査委員会が立ち上がりました。一日も早い帰国につなげる報告を私たちは求めています。また国連では北朝鮮の人権問題と拉致問題に関する調査委員会ができまして、今年の2月に400ページ近い調査報告書が出ました。そして先月、関連の委員会で拉致問題を解決するように、人権問題を解決するように、国際刑事裁判所に付託することも含めたこれまでにない強い決議が賛成111、反対19という、圧倒的な多数で採択されて、もうあと10日ほどで国連総会に向けてまた採択がなされようとしております。この流れを、この動きを、皆様、この日本の皆様の声が後押しすることによって、拉致問題の解決につながっていくことと思います。大事なのはこれからでございます。結果を出さなければなりません。今日は会場にたくさんの被害者のご家族の方々もおいでくださっておられます。ご紹介をさせていただきます。拉致被害者田口八重子さんのお兄様であり、家族会の代表である飯塚茂雄様、同じく田口八重子さんのお兄様で本間勝様、拉致被害者横田めぐみさんのお父様、横田茂様、お母様、横田早紀江様、拉致被害者松木薫さんのお姉様、斉藤文夫様、拉致被害者曽我美好さんがお母様であり、ご自身も拉致被害者として2002年に帰国された曽我瞳様、今回はこのコンサート、この会場の皆様だけではなくて、全国各地のパブリックビューイングといって、街角や駅前やいろいろな広場で同時に放送されております。またインターネットでもライブ放送されております。そして何より北朝鮮で帰国を、救出を待っている被害者の方々にも届くように、北朝鮮に今生放送で流しているところでございます。拉致は許せない、全員早く帰国させなさいと、一日も早く全員の帰国が大事です。皆様のお心で、被害者のことを思うと、ご家族の心、体を思うと、一日も早くという気持ちをオールジャパンで、皆様の声で、皆様の強い姿勢で、交渉の、また国際連携の後押しとして、拉致問題解決につなげていただきたいと思います。今日のコンサートが そのような機会になりますことを強く強く願いまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月26日金正恩第一書記のロシア訪問の可能性について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
ロシア政府は2015年5月9日にモスクワで開催されます対ドイツ戦勝、対ドイツ戦勝利70周年の記念式典に北朝鮮の金正恩第一書記を招待いたしました。2014年12月22日に、ロシア記者団の質問を受けたロシアのウシャコフ大統領補佐官は、金正恩第一書記がモスクワを訪問し、70周年の記念式典に参加することを考慮しているという、そういったシグナルを北朝鮮から受けているんだというふうに述べまして、今、北朝鮮の金正恩第一書記がモスクワを訪問する可能性について注目が集まっております。しかし、この背景をちょっと考えてみますと、決して金正恩第一書記が5月9日の記念式典に参加するということは簡単ではないということが言えるかと思います。もし金正恩第一書記が5月のロシアでの行事に参加するということになりますと、これは金正恩第一書記にとっても初めての外国訪問ということになりますし、しかも中国よりも先にロシアを訪問するということで、これは北朝鮮の指導者としては初めてということになります。で、そのことが中朝関係を微妙にするといいますか、中朝関係を悪化させる可能性というのは当然考えられるわけであります。すでに中国の習近平国家主席は北朝鮮よりも先に韓国を訪問いたしました。これも中国の指導者としては初めてのことでありますが、そこに今回金正恩第一書記が中国よりも先にロシアを訪問するということになれば、やはり中朝関係がより悪化する可能性というのは当然あると言わざるを得ません。しかもこのモスクワでの記念行事には中国の習近平国家主席が必ず出席いたします。すでに中国とロシアの間では5月9日のモスクワでの対ドイツ戦勝70周年記念行事には中国の習近平国家主席が参加し、その後9月3日に北京で行われます対日本戦勝70周年記念行事にはロシアのプーチン大統領が参加するということで合意ができておりますので、必ず中国の習近平国家主席は5月にモスクワにやってくるということでありますが、そうなりますと、もし金正恩第一書記が出席をするのであれば、モスクワで必ず習近平国家主席と会うということになりますので、それが中国訪問よりも先にロシア訪問をして、そのロシアのモスクワで習近平国家主席と会うかという話になると、これとても北朝鮮にとっては難しいということが言えるであろうかと思います。さらに第2番目に、この2015年5月9日のモスクワでの行事には、世界からいろいろな指導者が招待をされておりますので、参加をするということになりますが、その中には、韓国のパク・クネ大統領がおります。パク・クネ大統領が参加する可能性は非常に高いと、まず考えられます。 さらに日本の安倍晋三総理も招待されますので、これも昨今の日本とロシアの関係を考えますと参加する可能性が十分にあると。さらにはロシアはアメリカのオバマ大統領も招待しております。まあ、これは、オバマ大統領が参加するかどうかは現時点ではわからないということになろうかと思います。まあ、いずれにせよ、もし金正恩大書記が5月のモスクワでの行事に参加をしますと、そこにはパク・クネ大統領もいますし、日本の安倍晋三総理もいるということになりますので、その時に首脳会談を行うのか行わないのかという問題が必ず出てくると。もしモスクワで金正恩第一書記がパク・クネ大統領とも会談しない、あるいは安倍晋三総理とも会談しないということになりますと、北朝鮮の国際的孤立というものはより深まると、その国際的孤立の印象というものが非常に強くなるということが当然考えられます。これは北朝鮮にとって非常に難しい状況と言ってよろしいかと思います。3番目には、ロシアは今回金正恩第一書記を招待いたしましたが、実はそこには実質的に全体条件があるということが考えられます。すなわち、北朝鮮がまず朝鮮半島の非核化ということに、明確なコミットをすると、その約束をすると、そういう方向に動くということを前提としてロシアは招待するということでありまして、これは中国が今金正恩第一書記に対して招待するときの条件にしているのと同じでありますが、その可能性が十分考えられますので、これも北朝鮮にとってみると非常に難しい選択ということになろうかと思います。以上のようなことを考えてみますと、結局2015年5月9日のモスクワでの行事に金正恩第一書記が参加することは決して簡単ではないということになると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は12月8日に行われましたふるさとの風コンサートの中からあなたを忘れないをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。